皆さんこんにちは、物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第298回目、先週に引き続き宗像さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
ただ売上が1億2億とかになってて、ちょっとですね、在庫も増えてきたんですよね。今在庫が売上が半分ぐらいになってるんですけど、その機械損失してしまうというか、なので、あの途中から在庫も多くなってきましたので、融資をですね借りることにしまして、融資借りていきましたね。なので、融資も、最初、コロナ融資とかないので、今みたいに。なるべく、金利の安くどうしたらいいだろうっていうことで、創業支援とかを活用しまして、0.094%
を
始まって、で、今は、銀行攻略というか、銀行さんの金利見ながら、あと、条件見ながら、借りてるんですけど、最初手探りいろいろ勉強しながら、でそれもすごい楽しくて、
そこきっかけですか、その助成金とか補助金が詳しくなったのは。
そうですね、知らないと損するんだなっていうことを、最初のその創業支援、最初からその今皆さんに支援したような特定創業支援事業っていうのは前からありまして、で、それを受けて、金利もですね、かなり安くなって、そこから金なりにしても全部半額でいくとか、っていうのも、これ知らないと損だなと思って、これは、みんな勉強してるんだろうなと思って、なんか代表とか個人コースとかで、商いをすると、学校で習ったことのない、これってみんな勉強するんだろうなと思って、徹底的にですね、徹底的にっていうか、すごい楽しかったので、いろんな、そこの商工会議所の話を聞いたり、お得と聞けば、なんかいろいろ情報をですね、集めるようになりまして、いつしか補助金とかそういうのも、やるようになって、で、それをみんながやってるのが普通なんだろうな
って思ってたら、
それやるのが当たり前なんだろうって、やってたので、特に特別なことをしてるっていう。
自分の中ではね。
何もなく。
はい。で、思っていたら、あれみたいな。
そうですね、特に去年コロナが発生して、国の政策をやりますと予算が取られますよね。そうすると、私たちが予算見ながら、このとかの予算ここに使われるからこういう風な政策するんだなっていうのは見てたんですけど、コロナのものすごい私も見たことないような予算が取られまして、で、こういう補助金とか給付金とか出るなと思ってたので、その出る前に予算組でそういうのやりますっていうのが発表されるんですね。なんとなく予想はついて、で、だからもう用意をして申し込むっていう感じでやっていたら、みんな知らないってことで、結構いろんなその LP 制作したりとか、そういう販路開拓ってほとんど出るんですね。特許関係も、商標関係も。みんな取ってないんだっていうのを分かったのが、おとどしの末ぐらい。みんなすごいお金持ちだなと思って。私、節約も習慣がついてるので。
だから、なるほどね。
だけど、それを使ってないお金持ちだなと思ったんです。それで。
みんななんで知ってるはずなのに、当然こういうの知ってるだろうと。
はい。
で、なんで使わねえんだろうと。
はい。
余裕あんな、みたいな。
すごいなって思って
でも、そうじゃなくて。 みんな知らねえんだって。
そう、やり方を、
うんうん、
もう書き方がわからんとか、
はいはいはいはいはい、はい。
そういうのがあって、じゃあ、村川さん教えてくださいっていうのが結構、人数が、ある程度あったんですね。それで、
はいはいはい、
あったの、本当、何月ぐらいかな。コロナ関係に関しては、4月ぐらいから、ホットでワークをやる作業会ですね。
はいはいはい。
1回の作業会、6時間とか。
うん、
で、なんか私も7時から始まって、終わるの夜中の1時とか。で、その日中に出しに行くみたいな。
ええー。
みんなでやってたんですよね。
はいはいはいはいはい。
それで、なんか皆さんが受かって、ありがとうって
言
って、今度、実績報告どうしたらいいのっていう話になったり、
うん、
こう次々にこう政策が打たれて、
はいはい、
私も応募するので、
うんうん、
でそうすると、なんか、もうどうしたら書いたらいいか分かんないって、また声があって、
うん、
スポット的にそういうワークをやってたんですけど、あまりに人数が多いときで
140
人とか。
え
?100?140 人とか。
どんだけ集めちゃったんですか。
なんか口コミでなんか私のフェイスブックの友達って600か800ぐらいそんなにいないんですね、
うん、
そこから来てくださった方が一緒にみたいな、なんかお友達とか
中田さんなんか詳しいみたいよみたい、一緒に行かないみたいな。
そうですね。
へ
ー。で、今の形になったっていう感じで。
はあ。じゃあもう別コミュニティみたいなのを作ってるわけですか、その専門の、専門というか。
そうですね。
うん、
それも、参加した方からどうしたらサポートを受けられるかって言って、最初ずっとお断りしてたんですけど、
うんうんうん、
なし、その問い合わせもメールで来たり、フェイスブックで来たり、もう私も、誰だったっけの。
もう訳わかんなくなっちゃって。
人数が、そう、多くなってきて、で、そういうのは作った方がいいですよって言われて、
うんうんうん、
じゃあ、ちょっと続くかわかんないけど、一応1年限定でやりますねって言って、
うん、
1年限定でさせていただいて、で、今年の8月で2年目なんですけど、うん、
はいはいはい。
どうしようかな、そんな時に、うん、1年目からお勉強してる方が、ぜひずっとやりたい、うん、また継続したいとか、
続けてくださいと。
お友達紹介したいとかっていう声があって、本当悩んだんですけど、
うんうんうんうん、
じゃあちょっと私一人では無理なんで、その物販をお手伝いしてくれたその経理の方とか、
うん、
1年目で来てくれて、かなり、お勉強されて詳しくなった方とか、サポートしていただける、うん、ということだったので。
ああ、なるほど。
もう一人だとやっぱりやめてるんですよ、や
っぱ。じゃあちょっとサポートしてくれる人が、強力なサポートが、
うん、
ついてくれるんなら、みたいな。
そう、それがなかったら2年目もやめてると思うんですけど。
ああ、いや、なんか忙しそう。そう。そうなんすか。
そうなんですよ。で、私も、それをメインでやってる人じゃない、人じゃない
です。ですよね。
なので、物販はもう、お任せしてるんですけど、
うん、
なんていうかな、宿泊業とか、立ち上げるのが好きで、うん、それも同時にやっているので、
はぁ。
だから、ちょっと、一年やれるか自信がなかったんですが、本当に皆さんの人ばかりで、はいはい、本当にね、なんか教えてくださったりとか、ヘルプしてくださったりとか、うん、そういう形で、なので本当そういう方々がいなかったらもうすいませんって聞いちゃった
と思って。やっぱり人にも恵まれたんですね、村川さんね。
もうありがたいことですね。
ねえ、ありがたいことですね。本当人に恵まれるって本当ありがたいことですよね。
本当そうです。
こういう仕事やっててね、よく思いますもん、私も。
うん、私自身は何もできないので。もう散歩を歩いて忘れちゃいますね。
でもね、集客したわけじゃないでしょ、その、補助金の、
そうですね、
申請の人たちを集めるなんて、自分で好きにっていう言い方もあれですけどもね、集めたわけじゃないのに、
はい。
この口コミだけでそこまで広がったっていうのもまたすごいですね。
そうですね。だから8月の更新の時も、ね、紹介したいっていう方が溜まってたんですね、結構。それで、じゃあ、 その方々集めて、最初の、まあ、入門編みたいなのやりますって言って、
うん、
かなりそこでも集まって、で、そこで、そうですね。
なるほど。
ただ、そんなに、なんていうかな、大々的に宣伝するつもりも一切ないって。本当に今の参加されてる方が、いかにその制度を使えるかっていう、
うん、
ことに重きを置いて。
これ、ラジオで言ったらまた来ますね。どうします村勝さん。
もうちょっと。
これ、ラジオで言ったらまた来ますよ、これ。
実は修行と思っていただくといいので、本当修行ですから、修行的、な人ってそんな少ないね。最初に言うと、あ、修行できる人だけっていう。
なるほどね。で、それで来たのが上野さんみたいな感じですか、じゃあそうすると。
ですね。
上野
さんも修行を経て。
修行を経て。
うん。でも、もともとセンスある方なので、頑張りやるし、
物販
も
ね、
売り上げ伸ばされてすごいなと思って。
はいはいはい、はい。
ます
ちなみに今何人ぐらいいらっしゃるんですかその、コミュニティは。
今、130。
すごい。
何社だろう ?100。一人が何社かもお持ちの方もいらっしゃるんですよね。それ想定してなくて、最初本当に。130社ですね。はい。
130。すごいっすね。
うん、
はぁ。
いう形で。
口コミだけで広がっちゃった、そんなに。
そうですね、口コミしかないですね。
いや、もう本当に村方さんに教えてもらうのは本当あれですね、貴重ですね、そうなると。
いやいや、もう本当に、
ね、
の本当に頑張りというか、本当にちょっとしたコツなので、あとは皆さんの、頑張りで、こう見てて、皆さんの事業計画見てすごいなって、本当に逆に勉強になっているので。うん、
まあ、まあ、それでね、いろいろこう、逆に村川さんも刺激も受けて、で、またさらに情報も入ってきて、うん、ああ、じゃあこの人にはこういう助成金があってんじゃないかとか、
うん、
あ、こう、そうですね、こういうね、あ、そういえばこういうの、なんか前聞いたな、みたいな。またそれで自分も勉強してみたいな。
あ、そうですね。本当に。
そうですよね。
本当にニッチな産業をされている方が多くて、そのうちの会の3分の1は、その何がしらかの物販業をされている方なんですが、後の方っていうのは、治療院だとか、本当にニッチな産業
を、はいはいはい、いらっしゃいますよね、中にね。
はい、多いんです。はいはい、だから、そう考えるといろんなその事業、こういう事業ってあるんだとか、
こういう事業でこういう助成金があるんだとか、補助金があるんだみたいな。
そうです
ね。あったんだみたいな。
去年農業の補助金のワークを多分、日本で。
農業？
農業系もやりまして。
うち農家なんですけど。
あ、そうなんですね。農業系も結構ですね。うん、去年、すごいのありましてね。
え、知らんかった。え、マジですか？
ワークが買ったり、なんか、こう、ヘリコプター、なんなんだろう、ヘリコプターじゃない。
ドローン？
ドローン。
うん、最近ね、そう、ドローン使うんですよ。そうそうそうそう。
すごいですよね。
うん。
軽トラ買った人もいますし。
あ、それで、助成金で。
そうですね。
農
業は本当に面白くて、私、のりさんに教えてもらいたいです。農業をやりたいんですね。
何？村勝さんが？
はい。ファームを作りたいんです。
どの辺にとかあるんですか？その、具体的に。どこの土地でとか。
長野県と九州、宮崎県に作りたいんですね。うん、
はあ、どういうファームを作りたいんですか？
ハーブ農場ですね。
はあ。
を作りたくて、そこから物販があったり、宿泊があったり、いうのを作りたいのが私の、夢なんですね。なので。
村方作れるじゃないですか、もう。
うん、ね、今、本当ご縁で、ファームさんからお声掛けがあって、まあ、一緒に。
あったんだ、実際に。
はい。やった、本当に大きな農業法人。で、そこから、農業系をかなり調べたりとか、すごく面白いな、すごく可能性があるなと、ただすごく難しいなと、今の私は思っているので、まだまだちょっと勉強を積み重ねて、やりたいなって思ってます。
そうでしょうね。植物とかね、動物は本当に大変なので、うちは米とね、牛やってんですよ。
すごいですね、お米。
米やってますけど、でもね、儲かんないですよね、米。ね、
うん、私もよく収穫しに行きましたね。おばあちゃんとおじいちゃんが
農家。あ、農家だったんですね。
で、手伝いに。
ああ、はいはい。うん、あ、そうなんですか。
そう、農家になるのが子供の時の夢だったんですけど、で絶対大反対ということで、本当どうしよう将来と思
って。農家のどういうとこに魅力を感じるんですか、農家さん。
全部好きですね。その泥臭さもなんか、なんていうの、みんなで食べるご飯が最終的に美味しくて。
確かにご飯は美味しいっすわ。
今も狙ってるんですよね。だから、だんだんとその農、ファームをするために。
うん。はい、米作るんですか？その米も作るんですか？
米は結構手がかかりますね。うん、最初ハーブから、あとブルーベリーとか。
はいはいはい。はい、
から始めていこうかなと思っていて。
そっちの方が難しくないですか？米って、まあ、こんなこと言うとなんですけど、結構ほったらかしですよ。
あ、そうなんですけどね。
うん。
うん。教えてください。ちょっと修行に。
だって、本当にね、米って春先と、大変なのは春先と、その収穫の秋ですよね。うん、まあ大変なんですけど、確かに私も会社休んで、仕事休んでやりますもん。
トラクターとか。
トラクター乗ります。トラクター乗ったり、コンバイン乗ったり。
すごい。
力仕事でバンバンやりますけど、腰痛くなっちゃうんですよ、だから。腰をよく痛めます、だから。
そうなんですね。私、運転免許持ってなかったんですけど、特殊小型に乗るために、この間18時間の短期中免許コースで
取ってきたんだ。すごい。そこまでなんですね、村川さん。すげえな。
そろそろファームに手をつけて。
いや、応援しますよ、村川さん。
ありがとうございます。
女性でなかなかいないですよ、でも。
なんか楽しそうですよね。大変そうなんだけど、まあ、そこから最初観光農園から始めて、
いいかもしれないですね。それ楽しそうですね。それね。
それが国が結構推してる政策の一つなので、結構そうい
う、なるほど、
はい、農業と何かを組みか合わせたりとか、そこはまた物販とか、
なるほどね、
はい、できるかなと思って、で今回農園さんと。コラボして、その資格のコラボっていうことで、うちも事業再構築、自社でも取ったので、その宿とかと一緒にやって、で、ノウハウを教えてもらって、ちょっとそこの引き継ぎですね、農家問題、引き継ぎ問題があるので、そこをですね、なんとかしてくれっていう、その宿をやった地域の人たちに言われてまして、で、なんとかしたいなと思っているので、
すごい。だって今、その農家をね、後継者問題もあるじゃないですか。後継者いないって言ってね。
うん、
もうどんどんその土地なんかも本当の、荒地ですよ。本当、荒地ですよ。
うん。
うん、もう雑草だらけですよ。
そうなんですよね。なんとかですね、本当に。
あ、ね、そういう村川さんのような方がね、こう入ってくれたら土地はまた蘇るし。
そうなんですよ。
人は来るし。
うん。
うん。
もう、やります。
すごい。村川さん、農家好きなんだ。
はい。もともとそれ、小さい頃から手伝ってるし、そこだったんですけどね。ちょっと、なんかやっぱり身内は大変だからって、女の子だし、ちょっとやらせたくないっていう。
だって私もね、その農家のね、うちで育ちましたけど、やりたくないって思いましたもん、ちっちゃい頃なんか。
あ、本当ですか？
いや、もう私は、ね、やりたくないの方だったですからね。
そうなんですね。
だって、もう、休みのたんびに、あれ手伝え、これ手伝えって、もうちっちゃい頃からですよ。
うん。
なので、友達は、同級生なんかはね、お野球やろうぜ、みたいなね。いや、ちょっと、うちの手伝いしなくちゃいけねえんだ、みたいなね。なんで、もう、遊べなかったことじゃないんですけども、結構こう、今度の休み稲刈りだからとかね。今日早く帰ってくん、来たら、すぐ田んぼに来いみたいなこと言われてね。
ああ。
もう、ちっちゃい頃からそんな感じだったんで。
はい。
私はやりたくない方だったんですよね、実は。で、さらにそれ女性でそういうやりたいっていうのはすごいなと思ってたから。
なんか稲刈りとかやった後にすごい痒くなる、うん、あれもなんか、なんでしょうね、好きで。
痒いんですよ、顔もね、痒いんですよ。そう、痒いんですよ。
で、手伝いしたいって言っても断られるんだけど、たまに手伝わせてくれて、なんでか、もうずっと断られて、あと、牛も飼ってて、牛のお世話とかも好きでやって
る。好きなんだ。臭いじゃないですか、牛。そう
なん
です
けど。なんだろう。
じゃあ何、堆肥出しとかやったんですか？
やりますね。
臭いじゃないですか、牛の堆肥。すごいな、村田さん。
なんでしょうね。みんなでこう、一体感があるからでしょうかね。一人でやれって言われたら、僕はやれないかもしれませんが、なんか、こう、みんなでこう、やるとかっていうのが好
き。意外でした。そういうね、さっき言った助成金も得意だし、勉強するのも得意だ、得意っていうかね、好きだっていうことで、で、バイマもそうやって出品すれば、もう、寝なくてもやるみたいな感じなん、ね、おっしゃってたんで。
はい。
で、さらにそこで農家って聞いて、もうひっくり返りました、今。だから、イメージがもう。
あ、ですか。
ああ、と思いました、だから。へえ、じゃあ、ブランド品着ながら農家できますね。
そうですね。もう、ブランド品、そこのファームで売れるのかな。ファームが、農業が結構いろんな本読んだり、いろんな人にヒアリングすると、やっぱり、大変なんだけど、観光と組み合わせると最初の売り上げは、とか、人の問題解決するなっていう、その資格業に行ったことによって、
やっぱ頭いいなぁ。まあ
そう、物販でも、その、OEM で工場と繋がったことにより、またそれを製品化するっていうのも繋がる。でも、その、やりたい、その、ファームの農業をなんとかできる。で、いろいろ調べると、本当に、稼いでる農家さんって、全国の 5% もいない状況で、
そうなんですね。
大半の、その、農家の売り上げの 90% 以上、その 5% で持っていくっていう、すごく、こう、なんだろうな。なんだろう、すごい世界だなと思って。から、ちょっとそういうのをまた勉強しなが
ら。なるほどね。そしたらその 5% の中に入るのはどういう仕組みなんだとか、そこを調べて。うん、
はい。
で、その観光業と組み合わせると、
はい。
いけんじゃねえかと。
そうですね。先輩方に教えてもらいました。そのファームで、成功している方々にお会いして、はい。
村田さんに教えてもらおう、今度。うちの農家。
私が教わりに、収穫手伝いますので。
もうね、でもね、大変ですよ、でも。大変。日曜日もね、土日も、土日なんかもう本当に、あれですもん。草刈りやったりね。
はい。
もう、牛の堆肥出しやったりね。確かにね、平日はこうやってね、物販の仕事やってますけど、もう、土日はもう、こんな感じですよ、うちの農家。
そうなんですね。
だから休みなんかないですよ、だから。
なんか、一緒に宿泊しておにぎり食べたいです。
でもね、うちの米美味しいんですよ、自分で言うのもなんなんですけど。
ああ、いいですね。収穫して食べるって、素晴らしい。
やっぱり、昔、まあ、サラリーマンの時に出張が多くて、
はい。
で、外で食事するのが多かったんですよね。で、ある、一週間ぐらいちょっと帰れなくて、ある日うち帰って、うちの米食べたら、なんてうめえんだって思いましたもん、だから、その時。
いやー、いいなぁ。食べたいな。
なんてうめえんだって思いましたよ、だから。いや、だから、ね、なんでしょうね。だから、そう、自分で食べててこういううまいのは、やっぱちょっと、なんかこう、うまい売り方ないのかなっていうのは、ちょっといろいろ考えた時期もありましたけどね。でも結局その、農協に一括でこう、出せるんで、 うん。で、それですぐ現金が入ってくるんで、うん、なかなかちょっとその、小分けにして売るとかね、っていう発想にはちょっと至ってないんですけど。
うん、今なんか、プラットフォームも、うん、食べ直でしたっけ？
食べ直っていうのがあるんですか？
はい。あったり、女性が社長でオープンさせて、うん、農家さんとその食べる側、消費者がつながるっていう。で、結構その不揃いの、やつとかを売り込んで、はいはい、買ってくださるということで。
ああ、うん。あ、そういうのがあるんですよ。知らない、うん、知らなかったっす
わ。食べ直感、ちょっと名前が間違ったら、あれなんですよ。たまに、
食べ直。
あ、そうですね。食べ直ですね。
食べ直。
うん。
ありました。食べ直。ああ、こういうのあるんだ。
うん。あと、その、私がいろいろ教えてもらった先輩ファームさんは、まあ、宿泊業もやっていて。
はいはいはい。
で、もう10億ぐらいのプロジェクトなんですけど、半分ぐらい補助金、うん、農林水産省の方で持ってもらって、で、宿泊業始めて、今、その宿泊業の売り上げだけで10億ぐらいあるんですが、本当は農業法人で結構大きい規模なんですね。うん、で、それを、その、泊まっていただいた方に、その農業の良さを伝えて、それをですね、うん、サブスクモデルで、
毎月。
そう、そうですね。っていうふうに、こう、なんだろう、結構いろいろ工夫してやられてるのを見ると、面白いなと。
はあ、なるほどね。だからね、やってる本人たちはね、そういう発想ならんわけですよ、村田さん。
うちも農協にね、うちのおじいちゃんもおばあちゃんも出してたんで、農協。うちの弟が農協なので、いろいろ農協
に。なるほど。ああ。
けど。
ちょっとあれだな、村田さんに教えてもらおう、今度。あ、なんか、農家好きになりそう。
私は結構面白くて手伝いたくて断られた方なので、もしかして共謀されてたら嫌いになったのかな、ちょっとわかんないんですけど。
なるほどね。ちょっと新たな、こう、視野っていうか、が、入ってきましたわ、うん。あ、そういう角度で見ればいいのかっていう。
そうですね。なんか、若い農家の方々が、卒業する、
うん、
スムーズになんかして農業ってちょっとでもいいなってね。なんか、これ以上農家が減っちゃうと。
ね、そうなんですよね。そうそうそう。
うん、でも結構物販の方でも聞くと、家が農家とかいらっしゃいますよね。うん、結構。
ああ、そうですか。
うん。いらっしゃいますので、農家もされたんですね、とか、聞いていくと結構やって、実は、みたいなのがあるので。
なるほどね。
うん。
なるほど。ああ、ちょっといろいろ、なんか、面白いな。聞いたら。面白いな。うん、あれだな、中田コミュニティに入ろうかな。
教えてもらいた
い。わかりました。まあ、ちょっと、またいろいろちょっとお聞きするかもしれませんが、その時はよろしくお願いします、村川さん。
よろしくお願いします。
はい。ではでは、村川さん、ちょっと時間になりましたので、まだまだちょっと話し足りない部分はあるんですけども。
はい。
はい。ちょっと後半農家のことで、ちょっと私は、いろいろ、村田さんにいろいろ聞きたくなっちゃったんですけどもね、ちょっと時間がありませんので、また、何かの機会によろしくお願いします。
はい、はい、お願いします。
はい。ではでは、村川さん、次のお友達を紹介していただきたいんですけども。
あ、はい。
はい。
ですね、友達は、大竹さんを、
ぜひ。大竹さん。
はい。
大竹さん、久しぶり。
はい。久しぶり。2018年に台湾の、展示会、
ね、あ、村方も行かれたんですか。
あ、なんです。大竹さんにお世話になりまして、
はいはいはいはいはい、は
い、いろいろ教えていただいていますので。
なるほどなるほど。あ、わかりました。大竹さん久しぶりだわ。会ってないし。
いいですわ。
はいはいはい。わかりました。じゃあ、次は、
はい、
大竹さん
を、はい、
じゃあお呼びしたいと
思います
。はい。はい。では、その、村川さんの方から大竹さんに一言、メッセージ、伝言、お願いいたします。
はい。台湾の展示会では大変お世話になりました。ありがとうございます。今も、貿易の方でいろんな方に教えられて、塾もね、ご自身の商品もすごいガンガン売られているので、いつも尊敬しています。年々若返っているのは、あれは、何の化粧品を使っているのか教えてくれ。なんか年々若返っている感じ。
大竹さん、まあ、イケメンですからね。うん、なるほど。じゃあちょっとその辺もメッセージ伝えて聞いときます、うん、はい、わかりました。はい、では村川さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、また引き続き物販の方ではよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、では今日はありがとうございました。はい、失礼いたします。
いきます。
はい。